ではガラテヤ人への手紙6章14節になりますですね。聖書通読の学びですね、ずっと私たち続けてますけれども、5章まで、来たんですね、前回ね。で、6章ですね、これを来週ですね、朝の礼拝で、1節ずつ見ていきたいと思いますが、今朝は14節に注目したいと思います。まあ、手紙のまとめのようなね、言葉になっていると思います。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて世は私に対して死に、私も世に対して死にましたと。主イエス・キリストの十字架以外の誇りを誇りとしないということです。で、ユダヤ主義者、割礼派の人たちは、ガラティアの人たちが割礼を受けたというその肉を誇りとしようとしていたんですけれども、キリストの十字架だけが誇りなのだとパオロは言っています。で、私たち人間はですね、何かを誇りとして、生きていくように、作られているって言っても過言ではないですね。もともと私たちは神を知っているということを誇りとするように、作られていたんですが、罪によって、その誇りが、違うところに移ってしまったわけなんですね。で、そのことをエレミアが予言してるんですけども、エレミア書の9章の23節と24節ですね。ジェレマイアチャプター9:23-24。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。力ある者は自分の力を誇るな。富ある者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを、私は主であり、地に恵みと公正と正義を行うものであるからだ。誠に私はこれらのことを喜ぶということで、主を知ることを喜びなさいとしているわけですけれども、ある者は知恵ある者は知恵を誇り、力ある者は力を誇り、また富ある者は富を誇ってしまうわけなんですね。知恵については自分が何かを知っているということを、誇ることが多いですね。で、これはキリスト教会、クリスチャンとてですね、起こってしまうことでありまして、まさに福音書の世界ですね、この宗教者たちの方がその知識を誇ってですね、で何も知らないという、状況が、よく起こるわけなんですよね。で、イエス様の周りにいた弟子たちは必ずしもその知識を持っているわけではなかったわけで、漁師であってですね、酒税人であってなんですね。けれども知恵よりも父なる神が示されたことをそのまま受け入れて、従っていく子供のようなへりくだりを神は、イエス様は喜んでおられたんですね。マタイの18章の4節で Matthew 18:4 ですから、誰でもこの子供のように人前で、子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのですというふうにね、言っている。で、やたらと知識が多く、それをひけらかす人は、そういう、そこに誇りがあるわけなんですけれども、反面ですね、主に示されたことを素直に信じて従っていくことこそが真の意味で賢いわけなんです。イエス様が祈られました。ルカの10章の21節22節で Luke 10:21-22、 天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。そう、あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは 父の丘には誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父に表そうと心に定めたもののほかは誰も知りませんと。今分かりました。神が表そうとしている人の他は誰も知らないんですね。だから大事なのは受け取ってそれを信じて従っていくっていうことであって、どれほどの知識があるかということではないんですよね。イエス様は宗教者と戦ってか論戦したらもう見事に勝っていくんですよね。もうグーの根も出ない。覚えてます？例えばほらサドカイ派がやってきて7人の、妻と結婚して蘇ったらどうなるんですか。でそれでイエス様がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、と言ってね、この生きているものの神であると。もうこれはねパリサイ派が聞いてびっくりしたんですよ。こんな反論ができるとはとかですね、こういうそういうこの知識においてはもう12歳の頃からですね、このイエス様がこの神殿の中で語られてですね、もうその知識はどこから来たのかっていうふうに言われたにもかかわらずですよ、周りにいた弟子たちはどうですか。というかイエス様の周りにいた人ってそういう人たちじゃないんですよね。素直な人たちではあるわけですよ。本当にそのまま受け入れていく人たちだったんですよ。そして喜んでいる人たちだったんですね。で次に力を誇ることなんですけども、自分が影響力を持ちたいの で対等な関係ではなくていつも自分が上にいるようにこうしていこうとするわけですね。いや私は別に権力持ってないからっていうかもしれませんけども、上から目線とかマウンティングっていうね言葉がね今ある。ちょこっとね、こう上になっているっていうことを、何気なく、行っていく力を持っていることを誇りとし、で影響力がないと不安になるわけです。でも神の恵みにあっては弱さこそがですね自分の強さであるということを話してましたよね。パウロが第2コリントの12章の9節で2 Corinthians chapter 12 verse 9、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、あなたの私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと。でこのように弱さを誇ると言って、そして、私たちの教会のロゴス東京の修法にも掲げているゼカリアの言葉もありますね。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は言われるということですね。だから、この力というものとも私たちは無縁であるはずなわけですね。次に富ですけれども、これは自分が持っていること所有していることに安心感を持っていくわけです。持っていないと不安になる。でそうするとこれが富に信仰を置いているということになるわけですね。でイエス様は言われました。マルコの8章の36節37節で Mark 8:36、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せば良いのでしょうかとですね。持っているものですね、それに誇りを置いてもですね、命を失う時っていうのは何も持っていけないわけです。いつかはなくなるものなんです。でその誇りを置いていてもどうしようもないわけなんですよね。でこのように話すと、知恵力富に対する誇り、これ世でしょって、いや私はねそういったことを誇りに思っていません、私は神を誇りとしています、ね、こう宗教的であればそのように言うと思うんですよ、ね、でもね神をの名前を使って自分を誇るという霊的に見せるという外見を誇るという偽善があるんですよね。これカツレ派と言われる人々の まあ、動機だったんですね。割礼を受けているってはっきり見えるじゃないですか。でその外見を見せて霊的、この人はいかに霊的であるかを誇ることができるわけです。で割礼を受けているということで人々が神に近づいているとこう自分がそれだけ人々を自分がこう割礼派の人たちですね、人々を神のものにしたと誇ることができるわけですよ、ね、あとはユダヤ教の人たちからよく思われたいという動機も働いていたでしょうですね。異邦人は割礼を受けて戒律を守って神の国に入れると教えてますから、割礼を受けさせさえすれば、まあ、彼らからも受け入れられる、人の目を気にしてるってことです、簡単に言うと。でそれがパリサイ派の人たちが陥っていた過ちでした。いかに霊的であるか神に近いかを人前で見せていたわけです。マタイの6章の1節2節で Matthew chapter 6 1 and 2、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい、そうでないと父、天におられるあなた方の父から報いを受け入れられません。ですから施しをするとき偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのですと。でこれが教会の中でも起こってしまうわけなんですよね。その言っていることはとても霊的に聞こえる、振る舞いは霊的に聞こえても、で実際にどうなのかっていうことですね。具体的に行っているところ、そのですね、この隠れたところで人目につからないところでも行っているかどうかっていうことですね。主ご自身が喜ばれるからっていう理由だけで行っている善行ですね、この良い行いこそが、真実なもので神に報いられるわけなんですよね。まあ、こうやってね、どうしても、人間は、人はですね、自分を誇りたいという、まあ、誘惑っていうか罪の性質ですね、これね、があるわけですよね。この知恵にしても力にしても富にしても、また宗教的になったとしてもそれがある。まあ子供もそうだよね、見て見てなんてね、やっぱ自分ができることをね、もうちっちゃい時からね、こうやってしまうわけですよね。で最初に言ったんですけれども、どこかでやっぱり誇りを抱きたいっていう思いがあるわけですが、パウロは私たちに、私たちの主イエス・キリストの十字架に置きましょうということを言ってるんです。これを誇りにしましょうと。十字架以外に決してっていうのは、これ言い換えると十字架のみを、十字架をっていうふうに言っているわけなんです。で日本の人たちはですね、遠慮の文化を持ってます。遠慮、全てを引き下げることによって、自分の方を引き下げることによって相手を持ち上げるようにするっていうのが美徳なんですよね。まあそれ謙譲語にも表れてますけれども、でね、ある日本人がこれで準備してる時、私も面白いんです、説教するとね、フェイスブック眺めるでしょ、そうなんかね、そうタイムリーな話が出てくるんですよね。でね、これも本当にほやほやなんですが、ある日本の人がアメリカ人の宣教師にこう言ったんですよ。ある国の人たちはって、これねアメリカ人のことね、こう言ってるんですよね、さりげなくね。ある国の人たちは誇ったり威張るのが好きですね、特に自分の子供たちのことを褒めるのが好きね、私たち日本人は謙遜で、まあモデレートって何て訳せばいいかな、穏やかっていうのかな、温和だからでね、と思いませんかってこう言ったんですよね。でね、彼がねこう思ったんですね、こう聞いたね、まあそういうことを言うこと自体誇ってることになる。私たちは誇らない文化があるんですよって誇ってるんだからね。もうちょっとでね、みんなね笑うマークつけてんだよね、この英語で書いたんだけど、誇るようになってるんですよ。誇らない文化なんてないんですね。大いに主の皆を誇ってください、その救いの皆を誇るんです。でペテロはサンヘドリン、このユダヤ人議会で大胆にイエス様の名を誇りました。この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと。 なんと排他的な。だから日本人はね、ああとかで遠慮しちゃうんだよね。でも排他的でしょ、すごく。でもこれ愛の表現ですよ。イエス様の名を誇って、この名の他には天下で救われるべき名としては与えられてないって、こういうの。賛美において私たちは主を誇ります。遠慮していけないですね。でイエス様もしばしばこの世の中の人を見て自分を振り返れっていうのは、例えばあの不正の管理人ですね、将来のために今何とかしようとしてるじゃない。神の子供だったら今の不正の富で将来の神の国のために何とかしなさいっていうね話をしてるでしょ。で世の中を見たらアイドル、コンサート、どうですか。日本人控えめ、冗談じゃないよね。アイドルコンサート自分のこと忘れてますよ。ものすごい、もう賛美じゃないけどさ、あの歌うでしょね。なおさらのこと、神の子供たちは神を誇る、神の名を誇るべきですね。主を誇るんですけど、その中でも十字架誇るっていうんです。で自分ではなくキリストが生きておられるということを誇るわけですね。この先ほども歌いましたが、ガラテヤ書に書いてありますね、2章の19節20節に、ガラテヤ書チャプター2 19 and 20、私はキリストともに十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですと。私自身はキリストともに十字架につけられていて死んでいますって言ってるんです。どうでもいいんですよ、自分なんて死んでるんですよ。死んでいるからこそ今度は蘇られたキリストが私のうちに生きている、キリストが私のうちに生きているっていうことを誇っているわけなんです。だからいつも思い起こすべきことがあって、全ての良いものは自分自身のうちにはなく全部が神の賜物なんですね。ですか。第一コリントの4章の7節、 1 Corinthians chapter 4 verse 7、一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか。あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか。もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですかとですね。誰から あなたね、本当こういうことやって素晴らしいねって、まあ、それ褒めるってすごくいいことですけれども、その時に、私ってそうなのかしらね、こうで、ね、もうね、あの自分があるそういうね、なんかね、もうやめてください。そういう時にはプレイスタロー、英語じゃないや、主を褒め、主がこの良き賜物を与えているんだとですね、主が与えておられるんだと、自分には何もないと、全部が神から来てるんだということなんですね。でイエス様はそのことを言われて、ヨハネの15章の5節で、John 15:5、私はブドウの木、あなたは枝です、人が私にとどまり私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びますと。皆さん多くの実を結ぶんですよ。いやいや、また遠慮の文化、ダメ、遠慮の文化、遠慮の文化ってね、逆を言うとね、あの高慢なんですよ。いいですか。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。皆さんが多くの実を結びますよ、イエス様に会ったら多くの実を結びます。いや、そんなことない、ダメよ、それ高慢よ。イエス様を引き下げてることでしょ。イエス様につながってたら多くの実を結ぶ、だってイエス様なんだもん。アーメンでしょ。アーメンって言ってよこれ、ね、あのちょっとね、遠慮しないでね、本当にそうだと思ったらアーメンって言ってくださいね。で逆を言うと、自分では何にもできないんですよ。これ本当にね、牧師としてもね、告白しますね。こう直してあげないといけないなってこう思う時あるじゃない、ね、人の心なんて1センチも直せないんですよ。人の心1センチも直せない、イエス様じゃないと直せないんですよ。イエス様が直すんですよ、逆を言うと。そのイエス様に祈って、イエス様 に対して取りなしの祈りを捧げてって、そして、まあ、イエス様ご自身も取りなしてくださるし、それ聖霊が変えてくださる、聖霊が教師となってくださり、聖霊が強制正してくださり、変えてってくださる、そのためにこうやってキリストを表していくって、自分はキリストを表していくんだっていうことなんですよね。 で私たちは誇るべきが、十字架の話に戻しますけども、十字架に示されている神の愛です。こんなものにまで及ぶ神の愛です。ローマの5章の8節、Romans 5:8、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。これ何度読んでもすごすぎるんですよ。罪人である自分のために一番大事な独り子を死に渡されたんですね。いい人のためには死ねるかもしれないけれども、こんなとんでもないやつのために死ねるかって、そいつを殺したいでしょそいつが死刑になってほしいでしょ。いや、その人のために死ぬんだよ。やばいよね、これ。人知を超えた愛です。そして次にイエス様が私たちのことを友達って言ってくれ、友と呼んでくださいます。ヨハネの15章の13節で、John 15:13、 人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと。で、この愛をね、誇っていく、この主の愛の大きさ、広さ、深さ、高さを誇っていきましょうですね。これほど愛してくださってるですね。で、そして次にこの十字架についてですね、神がこれほど惜しまずに恵まれる方だということです。だからことを書くことがないんです、私たちはですね。ローマの8章の32節、 Romans 8:32、 私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかと。だから私たちが何か必要がいろいろあっても、主が御心に従って必ず必要を満たしてくださることという確信を、神が御子を惜しまずにくださったというところに基づくんですよ。でね、まあ、今は旧統一教会、統一教会の霊感商法が話題になっていて、まあ、ずっと昔ね、若い方ね、これ新しく聞こえるかもしれないけど、これ40年前からやってるんですよ。だから私はもう大学生の時からもうとっくの昔に起こってたもんで、昔だったら皆さんね、桜田淳子が統一教会で、それでね、おおって大きくうなずく人はもうね、そういう世代の人なんですよね。だから新しい話は全然ないんですね。なのに一緒くたにされちゃうじゃないですか。まあ、じくじたる思いっていうか、内面ではね、はあってのあるんです。で、まあ、政治家の方でね、カトリックの方がいて、まあ、その人のね、こう投稿がすごく、まあ、正直なね、こう思いを表していてね、まあ、カトリックの人たちもプロテスタントと同じだと思いました。まずね、いわゆる信者が集まらないから金がないんですよ、ね、教会堂もボロボロだしとかね、書いてましたよ。なかなかクリスチャンならないしっていうか、そのカトリックのね、あれがならないしって、なんかすごく教会しちゃったからプロテスタントも同じですとかって書いてあるのが返事してくださいましたけれどもね、同じだ、まあ、なんかカトリックっていうところなんかね、もっとこう荘厳でさ、なんかもっとお金があるのかなと思ったら、やっぱり同じとこ通ってらっしゃるんですよね。ね、で、まあ、私もだからその投稿を見て、自分でもですね、フェイスブックで思い切って書いたんですよ。ね、結構クリスチャンじゃない友達もフェイスブックで友達だから、まあ、そういう疑惑を払拭しようかなと思って書いたんですね。まあ簡単にね、所得税しばらく払ってないって話をね、書きました。所得税払ってないってことは分かりますよね。所得はそれだけだっていうことですよね。あとロゴスミニストリーの聖書の学びですね。これ一回聞いたら30万円払わなきゃいけないとかないわけですよ。一回聞いて500円もないわけ、100円もないわけ、0円なんですよね。0円ですよ。で、あとはもちろん教会外の団体や機構ね、機構をしてるし、あと原稿とかセミナーとかやってますけれども、まあ、無料の場合もあるし、まあ、謝礼をいただくこともありますが、でね、自分で書いてみて、これ自分で確認できたんですね。で、これこんなに30年ぐらいやり続けてるんですよ、こんなことを。で、私の奥さんもすごいなと思います。もうこれもよくついてきたなって、金のないやつにって 結婚セミナーやってもいいですね。で彼女キャリアウーマンだから、でキャリアウーマンの人なかなか、昨日調べたらね、キャリアウーマンの人ってなかなか、ね、結婚できないっていう悩みあるじゃないですか。私の奥さんの例出したいぐらいですね。でなんでできるのかなと、まあ、彼女は多分ね、夫に従うっていう御言葉があったと思うんですよね。で僕はなんでできたのかなと思ったら、やっぱりさっきの御言葉ですよ。やっぱね、イエス様くれたんですよ。神様が息子をたった一人を惜しまずに与えたんですよね。これほど大きなことない、こんなに高いもの、高いものって変だけど、命そのものをくださったから、だからその時に少し楽になった、もう一度思い起こすことができて楽になったんですよ。何かって言ったら、こんなに圧倒的な恵みを持ってくださったんだから、いつ辞めても神は責められない。だから例えば僕がもう教会辞めましたとなっても全然責められない。いや、むしろなんでやってるかって言ったら、それ恵みがあるからですよ。その恵みを知ることができるから、神様の愛を、恵みを惜しまずに与えられてくださる、これを知ることができるっていう恵、これなんですよね。でこれがやり続けられている理由なんですよ。やめたら罰が当たる、罰が当たるとか話じゃないですよね。神がそうしておられる、神がその恵みを与えておられるわけなんですね。でこれが十字架を誇る、まあ、2つ目 で3つ目に、十字架があるからこそ闇の力に勝利しています。コロサイの2章の13節から15節、コロシアンズチャプター2 13-15、 私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務訴訟を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされましたと。あらゆる霊的な勢力、これは悪霊どもですね、がいるんですが、武装解除したと、力をなくさせたと。そして晒し者にしている、で責め立てている債務訴訟は無効にされて十字架に釘付けにされた。だから私たちはこれなんか罪を犯して、こう責め立てているものがあるでしょ、こう債務訴訟ってこれ、まあ、借金してるとするじゃないですか。でそれは全部十字架に釘付けにされたんだと。つまり私たち責め立てるものは一切いないわけなんです。誰もいないんです。これだけ十字架の力は強いんです。そしてパウロはこう言ってます。ローマの8章の33節で、ローマンチャプター8:33、誰が神に選ばれた者たちを訴えるんですか。神が義と認めてくださったのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなししていてくださるのですとですね。皆さん、これを誇ってください。で、いつも言います。毎回言ってるかもしれない。ずうずうしくなってください。十字架は恵みなんです。恵みっていうのは受けるに値するものを受けてるんです。ですね。何かあったらずうずうしいっていうのは、私は罪許されてキリストにあって正しいものと認められてるってことです。責め立てるものは、もう全部その債務訴訟は釘付けにされて、だから例えば借金の人が来るとするじゃない、うわーってやってきて、もうドンドンドンドンってやってるじゃない、全部十字架によって全部もうその人たちがもう引きずり下ろされてるんですよ。誰もいないんですよ。債務訴訟ももう今まで積み上がってたなんかそのあるじゃない、それも全部抹消されてるんですよ。でこれは十字架の力です。そして次、何個目だっけ、忘れましたね。5つ目ですかね、4つ目かな。十字架は希望を与えます。十字架は十字架で終わらないんですね。死からのよみがえりという希望があります。イエス様は十字架につけられる前に弟子たちに言われました。ヨハネの14章の19節で、John 14:19、 あと少しで世は私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ます、私が生きあなた方も生きることになるからです。これ復活してですね、私を見ることになるよと、あなた方も生きることになるよと。で、この使徒ペテロが第一の手紙で、言ってます。1 Peter 1:3、 神はご自分の 大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが十字架の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいましたと。死が死なれてよみがえられたように私たちも新しく生まれてこの肉体が滅びてもこの体を持ってよみがえらせてくださるという希望があります。私はこの神の愛の深さ、恵みによって施し必要を満たしてくださる、また悪の勢力から私を解放してくださって、そして永遠の命の希望をね与えられているという、この主イエス・キリストの十字架、これを誇りとしていくわけです。ですから自分は世に対して魅力を覚えないし、世も自分に対して影響を与えることがないという、これを次にパウロが言っていて、この十字架につけられて世は私に対して死に、私も世に対して死にましたとですね。世に対する執着がもう捨てましたと、イエス様に従っていますということですね。まあ、他の箇所で私はキリストになって愚か者ですとこう言いましたですね。この方を誇っているから、他のものはもう、まあ、十字架につけたという言葉でパウロは言ってますけども、どうでもいいということですね。まあ、英語の賛美で I have decided to follow Jesus という言葉があるんですね。これ訳がないね。だから独自に訳してる YouTube の話は私の奥さんも訳したけど超有名なんですよ。 I have decided to follow JesusI have decided to... で、なんだっけ ?No turning point? ここで議論した方がいいよ。説教してる最中だから。まあ細かくはいいんだけど、こうちゃんと聖歌にも賛美歌にもないので珍しいの、非常に有名な歌なんですね。で、これがですね、どこから来たかと。まあ、修法にも書きましたが、アッサムティーの産地から来てます。アッサム。というのがインドの北東部です。で、なんと殺される直前のクリスチャンの最後の言葉から言葉をそのまま歌詞にしています。アッサム州でノクセンというね人がいて、でその家族がイエス様を信じたんですね。でその村の州長、村長って言ってもいいかな、村長が怒り狂ったんです。で、村民全員の前で信仰を捨てるように要求しましたが、彼はこう言いました。イエスについていくことに決めました。もう振り返りません。 No turning back ですね。 I have decided to follow Jesus. No turning back. こう言ったんです。で、彼は怒ったんですね、村長は。で、弓を彼の息子2人に撃つように命じます。ビャーンとこう打ってね、で2人の息子がその前で、その場で死にました。はさあ、これで信仰してることだねって、今あなたの子供を殺したけれども今度は奥さん殺すよってこう言ったの。だからノクセンさんは誰も一緒に行かなくてもそれでも私はイエス様について行きます。他の人が行かなくてもね、イエス様について行かなくても私はついていきますとこう言ったんです。だから赤信号みんなで渡れば怖くないって、その逆だね。もう私はイエス様についてる。そう言って、そしたら、今度は奥さんを殺したんですね。で、今度はお前自身が死ぬことになるよと、信仰を捨てなさいと言ったんです。そしたらノクセンさんが、十字架が私の前にあります、世は私の後ろにあります、もう振り返りません、つまり十字架に追って従っていきます、で世の中はもう捨てましたとこう言ったんです。そして彼自身を弓矢で殺しました。そしたらですね、すごいことが起こったんです。その村長自身がイエス様を信じたんです。超矛盾してるでしょ。今まで殺したんですよ。彼なんでかと言ったら、何をしてこの男と妻と息子たちが2000年前の遥か遠くのですね、男のため、遥か遠くでしょ、イスラエルずっと遠くでしょ、 インドからはるか離れてますよね。2000年前のこの男のために死ねるのかと。超自然的な力がこの家族には働いているとに違いないとして、イエス様に従う決意をしたわけです。そしたら村長が信じたから、全員が信じたんです。で、今もこのガロという部族ですけれども、 95% 以上がクリスチャンだそうです。クビカリ族だったね、もともとね、うん、で、その3つの言葉ですね、さっき言った。で、これをそのまま歌ったんです。これインド人の宣教師の人が歌詞にしてしたんですけれども、そのまま歌っているわけなんですよね。主イエスキリストの十字架を誇りとするときに、世はもう後ろに置いていきます。自分の前には十字架のみがあります。他の人はどうなるか、まあ、それはもう他の人です。自分はイエス様についていく。で、これが世は私に対して死に、私も世に対して死にましたとですね。この純粋な愛ですね、純粋な誇り、これをもって、私たちね、固く立っていきましょうですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてあなたが私たちに十字架のメッセージを、言葉を与えてくださいました。私たちは、肉があります。その肉は自分を誇りたいと願ってしまいますが、自分は十字架につけられました。キリストが私たちのうちにおられて、キリストが多くの実を結ばせてくださって、大いなることを行ってくださいます。その恵みを褒めたたえます。恵みの栄光を、なんと素晴らしいでしょうか。自分の国ではなく神の国を誇ることができる、この素晴らしさを私たちは味わっています。十字架以外に誇りとせず、本当にこの迫害があるかもしれません。嫌がられるかもしれません。しかし死者の中からイエス様よみがえられました。勝利をしました。この信仰こそが勝利です。世に打ち勝つ勝利です。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。